お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。皆様お待ちかねのお便り交換の時間が都合で1週間遅れの放送となっています。また淀橋教会からの返信業務も都合より遅れ気味となっていますので、ご了承いただきたいと思います。さて6月も半ばを過ぎ、アリゾナは夏本番です。真っ青な空から肌を刺すような強い日差しが毎日降り注いでいます。日本はこれから梅雨本番に向かいますね。
皆様お元気でしょうか。荒川よりこです。沖縄の夏は青い空に白い雲、コバルトブルーやエメラルドグリーンの海に太陽がさんさんと降り注ぎますが、6月はまだこのところ雨の日が続いています。それでは今日も皆様から寄せられたお便りを読ませていただきます。
さて HCJB 日本語放送はこの5月1日で放送開始57周年を迎えました。そこで今月はアンデスの恋のあの日その時を振り返る番組を特集してお送りいたしましたが、共に同じ時を過ごしてこられたリスナーの皆様からのお便りがたくさん届いております。今更ながら放送で結ばれている絆の素晴らしさを痛感させられているところです。今日はそれらのお便りをいくつかご紹介させていただきます。
まずは神奈川県横浜市の水口豊さんからいただいたお便りです。なんと40数年ぶりのお便りが届いています。あの懐かしいアンデスの声をキャッチして聞かせていただきました。あの頃を思い出しながら元気づけられます。ますますのご活躍をお祈り申し上げます。水口さん、お便りありがとうございました。続けて放送を楽しみください。神奈川県相模原市の内田勝久さんは3月末に定年退職されましたが、昨年から毎月レポートを欠かさず送ってくださっています。4月からは新たに高等学校の校長として着任されました。生徒の数は1100人を超える大きな学校です。4月からも月に一度の割合でレポートしてまいります。どうかよろしくお願い申し上げます。ところで5月1日がHCJB 日本語放送の開始記念日ということで、HCJB 日本語放送の歴史を振り返るアーカイブ番組が組まれているとのこと、楽しみにしています。放送57周年、おめでとうございます。
大阪府摂津市の小原美希夫さんからもお祝いの言葉をいただいております。日本語放送が開始されて57年間、様々なご苦労を乗り越えて、今日まで放送を続けてこられていることに敬意を表します。私も50年のお付き合いとなりました。当時は南米からの電波は必ずしも良好な時ばかりではありませんでした。それだけに良好に受信できた時は、大喜びしていました。 その頃もお便り交換の番組があり、手紙を読んでいただいた上にベリカードや番組ノートラ・ボスをいつも送っていただき、楽しませていただきました。今度はサタデートークで日本人秘書第1号の田辺恵子さんとのインタビューを京都の長野正和さんの取材で聞かせていただきました。貴重な内容ばかりでとても楽しかったです。そういえば私自身もかつて恵子さんに一度お会いしたことがあります。祈祷時代のお写真を見せていただきましたが、お話も聞かせていただいて大変楽しい時間を過ごしたことを思い出しました。神奈川県横浜市の高崎和夫さんのお便りです。おそらく高橋さんにレポートをいただくのはこれが初めてだと思いますが、放送開始57周年のお祝いの言葉をいただいています。日本語放送開始記念日おめでとうございます。今日はその放送記念日の番組を聞くことができて幸いでした。日本から南米に渡られた恵子さんの様々なご苦労話には感動をさせられました。続けての記念特別番組、楽しみに聞かせていただきます。岐阜県高山市の幅弘樹さんのお便りです。 HCJB 日本語放送57周年おめでとうございます。私が HCJB と出会ったのは45年前でした。当時はまだ中学生で、 BCL を少し覗いてみたいなと手探りのような感覚で自分なりに BCL 活動を深めていったのです。その後は進学や就職で BCL から離れてしまいました。しかし就職後はハムの世界に入ったので、BCL からは遠ざかっていたのですが、BCL が再び私の手に戻ってきたのは、この7、8年前からです。SCJB の番組は聞くたびに、毎回新鮮な気持ちが湧いてきます。いつ聞いても飽きないのです。まあ変な言い方かもしれませんが、これからも私の心を捉えていただきたいと思います。そして安らぎを与えてくれる番組として私も聞き続けたいと思っております。
島根県出雲市の小川達也さんのお便りです。 HJB 日本語放送開始57周年おめでとうございます。今日放送の NHK 制作の番組は、尾崎さんご夫妻が1978年に一時帰国された際に NHK で収録し放送された番組でしたが、とても懐かしかったです。この年は私は中学生でした。私が BCL を始めた年でもあります。現在私は中学校教員をしていますが、私自身の母校で教えています。1978年に完成した校舎で、当時はピカピカの新校舎だったのですが、すでに40年以上の歳月が過ぎ、今では校舎のあちこちが傷んできたので、今後の震災に備えて耐震補強もされています。今日の番組を聞きながら、当時の BCL ブームを思い出しました。教室でも話題は BCL で盛り上がっていました。HJB にも日本からの受信報告が一月に5000通も届いたということでしたが、その一通一通に丁寧に返信していただいたことを大変感謝しています。東京都練馬区の甲斐元文さんは次のようにお便りをくださいました。今日は本当に貴重な録音番組を放送していただきありがとうございました。当時はタイムリーにこの番組を聞くことができなかったので、初めて聞かせていただきました。聞き慣れた声と雰囲気で、BCL ブームの頃、夢中になって、機局にダイヤルを合わせたのをつくづく思い出しました。 あの頃は夜8時からまず 9725kHz で BBC の日本語放送を聞いて、それをパイロット曲にして、この用語はもう今は使われませんが、8時半になったら今度はダイヤルをファインチューニングしながら少しだけ周波数をずらせば 9715kHz で帰局を受信できました。桜桜の開始音楽を目印にして、この曲が流れているうちにチューニングを済ませることが重要でした。今日の番組で一つ驚いたのは、 NHK には国際放送受信室があったんですね。イギリスの BBC のモニタリングサービスのようなものだったのでしょうね。 BCL ブーム真っ最中の勢いのある頃の懐かしい番組を心いくまで楽しませていただきました。夜の時間に夢中になってチューニングをしている BCL 少年の姿が目に浮かびますね。カイさん、ありがとうございました。次にご紹介します神奈川県川崎市の及川和明さんも BCL 少年のお一人でした。今週は1978年に尾崎ご夫妻が一時帰国された時のインタビューが放送されましたが、番組の冒頭で当時のアンデスの声のインターバルシグナルで有名なマリンバによる桜桜の曲が流れ、私が BCL 少年だった中学生の頃の思い出がいろいろと蘇ってきました。当時の受信機は周波数が直読できないので、夜8時から始まるイギリスロンドンからの BBC の日本語放送をパイロット曲にして、まず受信した後に8時半になると周波数を少しずらしてアンデスの声を聞いて楽しんでいました。 BCL 少年たちはみんな同じだったんですね。懐かしく思い出すことができました。愛媛県松山市の近藤新平さんのお便りです。1978年の NHK スタジオでの尾崎ご夫妻へのインタビューはとても興味深かったです。とても懐かしく聞くことができました。1978年といえば、私が BCL を始めて間もない頃でした。遠い南米のアンデスの声を受信するのに四苦八苦していた毎日でした。当時受信するのは結構難しかったと記憶しています。それでも子供心に、地球の反対側の遠いアンデスの山の上から日本語放送がなぜ行われているのか、日本向けだけではなく南米向けにもわざわざ放送していることに疑問を抱きながら、遠い異国の国エクアドルに思いを馳せていました。しかしこの放送が果たした功績は大きいものがあったことは間違いなく、放送当初から長年ご苦労されたことに心からの感謝の気持ちを表したいと思います。少年の心を夢中にさせた短波放送が57年にわたって今も続いていることは感謝ですね。近藤さん、ありがとうございました。
岡山県岡山市の竹野拓美さんのお便りです。本日はエクアドルにアンデスの声を見たのテレビ番組が放送されましたが、一瞬1970年代へタイムスリップしたような気分でした。当時のアンデスの声の仕事ぶりだけではなく、ご家族との生活などのご様子もとてもよく映されていました。あの日あの頃のありのままが記録された ACJB の歴史を見ることで、リスナーとしてさらに親近感を持つことができました。私は最近 BCL を再開したものですが、今になって残念に思うのは、当時は進学やスポーツの部活で BCL の最盛期を味わえなかったことです。一番 BCL が盛んだった時期を逃してしまったのは今も悔やまれてなりません。今回の特集番組で当時ミスしてしまった BCL ブームの時代の様子が復刻版のように 蘇ってきました。とても貴重な時間を過ごすことができました。宮城県仙台市の秋葉博之さんからのお便りです。やはりテレビ番組をラジオで聞かれての感想を書いてきてくださいました。テレビのドキュメント番組は今から45年前に放映された作品でしたが、たとえ画像を見なくてもきちんと内容をつかむことができました。まるで画面を目の前で見ているようでした。テレビ番組といえども、編集によっては耳だけでも映像が浮かぶことに驚いています。エクアドルでの当時のお仕事や生活の様子がとてもよく取材されていて、異国での日本語番組の制作にまつわる数々のご苦労が忍ばれる貴重な番組でした。特に私の心に残った言葉は、どんな環境にあろうともマイナスを集めてプラスに転ずるという番組最後のナレーションの言葉でした。放送に全てをかけて、その目的のためには逆境に負けずに目的実現のために進んでいくという責任感と強い意志を感じさせられました。続いて神奈川県藤沢市の加藤信也さんからのコメントが届いていますので、ここで読ませていただきます。今回の特集番組では、テレビ番組であるにもかかわらず映像なしのラジオで聞かせていただき驚きました。アンデスの声のスタジオや取材先での状況、また家庭の様子などを聞かせてもらいました。すべての場面が不思議に臨場感を持って伝わってきたのです。異国での仕事であるために、助け出なしにあらゆる分野の仕事をこなさなければならなかったということ、アナウンサーとして原稿を読むだけではなく番組制作のプロデューサーであり、スクリプトライターとしてピンからキリまでこなしてこられたということを実感させられました。今は日本語放送の送信がエクアドルからオーストラリアに移りました。そして週末だけの放送になったとはいえ、実質的には何も変わってはいません。これからお喜び申し上げます。
長野県長野市の高藤秀幸さんのお便りをご紹介します。フジテレビ制作エクアドルにアンデスの声を見たはテレビ番組として制作されたものをラジオ音声だけで聞くという画期的な試みでした。ラジオとテレビのコラボレーションの企画でしたが、約45年前の番組が現代のラジオで、しかも海外から放送されるというのは冒険的でもあり感動的な企画でした。しかし結果的には懐かしい尾崎ご夫妻の声がよみがえり、当時の世界にタイムスリップしたような気持ちで楽しむことができました。あの頃の番組制作のご苦労が身近に伝わってきました。最後には思いがけず山田浩二さんの懐かしい声も聞かれ、非常に貴重な時間であっという間に過ぎてしまいました。これからも過去のアーカイブ番組の放送を時々お聞かせください。楽しみにしています。次に秋田県秋田市の松井博之さんはこのようなお便りをくださいました。本日は1976年12月5日放送のエクアドルにアンデスの声を見たのテレビ番組を音声だけで聞かせていただきました。私たちが少年時代に経験した BCL ブームの舞台裏を見せてもらったようで、あの頃の放送局の様子を改めて知らされ、そのご苦労に感謝するしかありません。まあ、日本語放送を始めるために 日本の反対側にあるエクアドルまで行く決心をどのような思いでされたのか、それにしてもよく決心されたものだと感心させられています。当時では冒険のようなものだったことでしょう。またお仕事もご夫婦でありながら仕事のパートナーとして家族的な雰囲気でしたが、それなりにご苦労もあったのではないかと思わされたことです。番組の最後に突然山田浩二さんの生前の声を聞くことができたのは嬉しいおまけで最高でした。ただ残念だったことは、1976年当時は私は BCL を始めてたにもかかわらず、その番組を見ることができなかったことです。映像でアンデスの声をぜひ見たかったと思いました。北海道札幌市の細川ひとしさんのお便りです。リスナーからのお便りを毎月楽しみに聞かせていただいています。全国各地の皆さんがこの放送をある意味では生きがいを感じながら耳を澄ませて聞いておられるのではないでしょうか。最近は確かに60歳前後の方々が多いようですが、年齢には構わずに幅広くこの放送が愛されているのをひしひしと感じさせられています。これからもこの場での出会いを大切にしながら、 BCL 同士の輪を広げながら交わりを深めていきましょう。
一方、京都の長野正和さん、アマチュア無線用のアンテナを1本新調しましたというお便りです。18MHz と 24MHz の2バンドのロータリーダイポールという一本骨のアンテナで、穏やかな8の字の指向性があり、屋根の上のループアンテナにつけてくるくる回して使うことになります。ベランダに設置しているモノポールアンテナとの比較が楽しみです。こういうことで、新しいアンテナを新調されてのアンデスの声を今度は受信してまたレポートをくださるということで楽しみにしております。雨の日曜日、予定通りの雨が降ってきました。手元に届いたアンテナのアルミ部材を見ながら部屋でニヤニヤしています。雨ですので屋根には上がれませんが、早く晴れるといいですね。新しいアンテナの活躍を楽しみしております。さあ、時間です。この番組でお便りをお読みできなかった方々のお名前をこの後紹介させていただきます。では、北から順に荒川先生、よろしくお願いいたします。
はい、それではお読みさせていただきます。北海道からです。渡辺剛さん、武井明さん、吉田光三さん、宮城県白石真一さん、高橋豊さん、福島県佐々木明彦さん、新潟県金子博さん、鈴木正史さん、群馬県浅田睦彦さん、岡田博之さん、千葉県富田俊明さん、松永のぞみさん、尾身秀樹さん、須藤美希夫さん、根本博之さん、埼玉県岩佐和彦さん、野口実さん、宮地博光さん、牧野真さん、小峰実さん、小林哲郎さん、東京都細川康文さん、細谷正夫さん、中川峰夫さん、須藤達也さん、鈴木俊弘さん、宮城浩二さん、坪井俊樹さん、佐伯義樹さん、神奈川県、丹野秀夫さん、内田勝久さん、坂口雅子さん、中村孝義さん、関本勝さん、川瀬和久さん、小野沢栄さん、水内正弘さん、静岡県、富山義弘さん、中島則弘さん、愛知県、鈴木秀夫さん、吉江邦久さん、
続いて大阪です。大阪、柏木正夫さん、 滋賀県井上幸男さん、桑原浩二さん、兵庫県矢倉哲司さん、坂井大志さん、原田良介さん、三重県川添光則さん、三中博明さん、浅野義孝さん、奈良県田中陽一郎さん、榎本誠一さん、尾崎悟さん、山崎文久さん、岡山県上村明夫さん、広島県三宅秀光さん、恩塚明さん、愛媛県豊里隆さん、加藤元和さん、矢野幸太郎さん、香川県亀原達也さん、福岡県関谷文則さん、木下博道さん、岡村文人さん、和田義明さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん、木寺美琴さん、鹿児島県安藤和明さん、永哲也さん、皆様お便りありがとうございました。
その他たくさんの皆様からのお便りをいただいており、お読みできるのはその一部だけで心苦しいのですが、どうか皆様方がお互いに心を通わせることができるようにとこの番組を設けています。このところベリカードの発行が遅れていますが、担当してくださる方の健康のためにもお祈りいただければ幸いです。梅雨の時期に入りましたが、皆様もお体に十分気をつけてお過ごしください。それでは来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
今月のお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。